ラジオもっこもこパレード。
今回は
占いですね。
占いの現場。
とりあえず自己紹介ですかね。はい、私がプレゼンターの村坂でございます。
よろしくお願いします。
はい、ダム
さんの取材に挑んでいる村坂と申します。よろしくお願いします。
あのやや日刊カルト新聞の総裁をしております藤倉と申します。よろしくお願いします。
どうしましょう。す
みません。皆さん最低ですか。
最低です。
人として最低教教祖にして霊感占い師の日枝御前らと申します。よろしくお願い申します。
ということでですね、はい、もう早速
始めてい
きましょうか。
その前に一つ、あの入り口で質問の紙を渡されたかと思いますので、もしよろしかったらここに入れてください。途中休憩もありますので。
前回身体改造だったんですけど、はい、質問がゼロというしつこく聞いてもゼロっていう
お願いします。お待ちしてます。
ぜひぜひ。ちょっと心がね、心が
折れそうでしたよ。
折れそうになってで、まあ最初ですからやっぱり根本的なことから聞こうかなっていうので、う
ん
う
ん、謎だらけですもん。
占い師ってまあどうなるの、どうやってなるのっていうのから聞きたい。
日枝さんはどうやって
なったか、一般的にどうなるのか、修行とかそういうの。
占い師のリクルートは、
はい、なぜどのようにして占い師になったということでございますが、私は天のお導きによって占い師になりました。何か
まあ、
はい、
なんか声が聞こえたとかそういう。
そうですね、あのまずあの How と Why というのが今回のテーマになると思います。 How はいかにして、はい、How は何故にでございますが、まずあの How の方を聞きになりたいということでしたらは、いくつかなり方がございます。
はい、
私は全く師匠などに占いについてはついておりません。あの独学でございます。ただあの小さい時から、まあ、いわゆる勘が強いということでして、中学校の時に、まあ、タロットカードというものを初めて手にしてました。13歳の時です。でそれから、まあ、友達を占ったりする上で、まあ、だんだん、まあ、そういったことに興味を持ち始めた。それからカトリックの学校に中学校から入りましたので、まあ、宗教的なバックボーンがあったと。まあ、私自身は今神道の神主の資格を持っておりますが、で、まあ、大学で宗教心理学を勉強し、そしてまあ、社会人になり、で占いができるのは手伝ってよと占い師の方にちょっと手伝ってくれということで、まあ、お手伝いをするようになり、それから霊能大石先生の霊能者、あの日本、超能力者総合だったな、 JPC という団体に、まあ、霊能者として所属をし、気がついたらこうなっておりました。
占い師を名乗って活動するようになったのでいつ頃から、何年頃から。
お金をいただくようになったのは平成と同じでございます。で全く占い師一本になってからは20少し経ちますかしらね。ですから私子供の頃から占いしておりますのよ
そもそもなんでタロットカードを手にしたんですか。
その頃エコエコアザラクという漫画が流行っておりました。あの小賀真一先生、こちらでもトークショーでご一緒させていただいたことあるんですが、その方 の、まあ、あの漫画、その他にタロット占いというのがあるのというのを知りました。でちょうど第一次、そうですね、タロットが少し日本でメジャーになり始めた頃、例えばアイスクリームのおまけであったりとか、そういう形で入り始めた頃ですね。ただ田舎の書店で手に入るのはあの日本人の方がお書きになった、まあ、本のついたものです。でそれをまあワクワクしながら買ったのが13歳の頃でしたね。はい、
今でも売ってますよね、ああいうこう独自のやつですよね。
ございますね、はい。ただその頃インターネットもありませんでしたし、洋書店などもありませんでしたから、 まあそうですね、あのあとマイバースデーという雑誌の切り抜きですね。
ありましたね。
そういったところで手にするしかなかったのでございます。はい。
占いってなんかいろいろあるんですけど、はい、あれってどう選んだりとか、こう流派とかがこうあったりする
もん。あ、そうですね。その前にあのこの中で占いを お仕事にしてらっしゃる方何人かいらっしゃると思うんですが、ちょっと手を挙げていただけますか。
はい。占い師。
その赤い服の方は、占い師になった師匠についたとの学校で。
いや、師匠について。
師匠についてですね。じゃあその緑の服の方は。
電話占いの会社なんですけれども、西洋占星術は独学で、
カリスト
はそこで先生です。
はい。このようにあの今は占い学校に入られたり、あるいは昔は師匠に就かれたりという方があの、まあ、普通のやり方です。ただ今はそうですね、まあ、いろんなやり方あるでしょうね。最近はネットでという方もいらっしゃるでしょうし、あとは占いでは「ケ」と「メ」と「ソ」というのがありまして、ホワイトボードです。ちょっと失礼しますね。ちょっとあらら、ペンが落ちちゃった。占いには大きく分けて3つの種類があります。はい。ケとメとソですね。
かける気持ち。
ケとメとソ。ケはあのタロットや税畜のようにその場その場の形で占っていくもの。うん、目は生年月日、西洋占星、東洋占星術、うん、それから相は人相とか風水とかそのものに備わっている形で占う方法です。で、私の場合はこの剣で剣に偏った占いになります。ただあの西洋と東洋もございますし、もっと突っ込んだお話をいたしましたらば、例えば同じ東洋占星術の中でも奇学と三名学、四柱推ね、いろいろ流派ございまして、似たような、まあ、占い方の似たような流派であるほど仲が悪いというのが、まあ、
まあ、日蓮少女のそうか
あの、うん、大変、まあ、適切というか、そうですね、まあ、近いほど仲が悪いということもあるようでございます。はい。
これはその、はい、どれを自分がやる占いとして選ぶかっていうのは、はい、何かその自分にはこれが合ってるとか合ってないとか、はい、小難しい理屈よりカードの方が好きだとか、はい、好みの問題とか、なんかそういうのがあるんですか。
これもやはりあのご縁としか申し上げようがないのでございますが、まあ、手の占い、タロットなどは魔法なども出版されておりますし、比較的独学のしやすい占いではあります。ただしこれ入り口は広いけども奥がメタメタ深いです。気がついたらもうどんどん底なしですね。あとよく言われるスピリチュアル、今ありますね、まあ、その天使と交信しようとか宇宙のなんとかがとか、まあ、そういうのを教える学校も今はあるとは聞いております。これを広く言えば、まあ、手の占いの一つになります。はい。もう全てご縁ですかね、うん、はい。
でその霊感が強いからどの占いでも勉強すればパッとできるようになるとか、はい、そういうことじゃないわけですね。やっぱある程度勉強したジャンルのものにこう限定されていく。
ケースバイケースですね。あの私は占いの勉強してないから本物だっておっしゃる霊能者もいらっしゃいますし、大体の霊能スピリチュアル系の方ってあの私は単なる占いではありませんとかって言われるんですよね。
単なる占い、
よく聞きますね。私は単なる占いではありません。
ありますって言われるんですよ、よくね。まあ、ですから、ただどうしても名とか僧になりますとある程度手ほどきまたは師匠につく方が多いようですし、まあ、ある程度勉強しなければあの難しいところはあります。ただしこれもある逆に言えばある程度勉強すればあの、まあ、法則に当てはめていくことも可能だということでございますが、はい、ここで、占いと統計学、うんうん、よくですねあの占いは統計学だとおっしゃる先生がいらっしゃいます。
ああよく聞きますね。
生年月日とか、ね、
そうですね、うん、つまりあのこういうあの生年月日の方はこう有名だという、まあ、学問を、まあ、積み重ねてきたものだとおっしゃる、まあ、それも確かにそうです。ただし科学ではないんですね、残念ながら。と申しますのはフォルシエブルではないからです。つまり同じ人に同じことをした時に同じ結果を導き出せる、うん、これが科学です、サイエンスです。でもそうではないんですね、うん、なのでこれも科学統計学かというとそれは少し難しい、うん、私の持論としてはどのようなまあ論理を使っていたとしても最終的には霊感を使うことに変わりはないというのが私の考え方でございます。
だからよくこう 中国とかの占いとかで生、はい、年月日とかこう当てはめてったら答えが出るみたいなのってあるじゃないですか、はいはい、ああいうのだったらこうなんていうんでしょうね、
ま
あ、
なんかやっても同じ
結果、何をやっても同じになったりとかそういうことはない。
例えば同じ生年月日に生まれた方が同じような時期に運気が悪い、同じような時期に運が良い、または相性が良い悪いということは出るとは思います。ただしその風のどれをピックアップするかによるか、呼びますね。それがその、まあ、どういったんですか、占い師の、まあ、技といいますか、勘であります。例えばこの記事どう表現しますか、皆さん。はい、これなんて表現する、この記事。
黒、
黒ね、はい、
黒に金の
刺繍、はい、
シワシワ
シワシワ、シワ加工ですね。あと材質シルクですね、ひらひら、あとはレースがある。ですからどこに注目するかです。例えば黒に注目するのか、シルクに注目するのか、刺繍に注目するのか、あるいは女の人がかぶってるに注目するのか、そこの何かをどこをピックアップしてどう導くかが占い師の腕であるということです。
その相手が今何、どういう方向方面の話を求めているのかとか、はい、そういったことも含めてどれを何を話すのかっていうのを考える。
さようでございます。はい、まあ、ですから同じ生年月日で同じ、まあ、運命をたどるのかという質問をよく聞かれますけれども、それは例えば生まれた場所や時間、あるいはどういった環境によるのか、どういった人に会っていくのかによってまた変わっていくということでございます、ね、私は運命は変えられると考えておりますので。
マツコデラックスと全く同じ日に生まれてるんですけど、
ね、はい、なんとなく体型は近いもの、
だいぶでかいですよ、
掃除系な感じですけど
倍ぐらいありますね。
まあ、そう、確かに体質的に似たようなところがあったりとかするのはあるのかもしれませんわね、もしかすると。
血液型で何型と何型はいいとかあるじゃないですか、はい、あれはでももう固定なんですか。
血液型も一応こう、
あれ占いに入るんです。
一種の総学ですね、血液型というのは。あれは心理学の偉い先生にお伺いしたところによりますと、もともとは軍隊の研究だったと聞いています。
軍隊、
はい、何型はどういう部署に置けばいいかという軍隊の研究だったというふうに聞いておりますし、あとは例えば A 型は農耕民族だとか、B 型は遊牧民族かな、なんかそういったのに基づくというかとも、まあ、言われてはおります、はい、ただ一種総学の一種ですね、はいはい。ですから本体が研究したことがあったというのは、これは島田先生だとか心理学のその方から伺ったことがあります。
うん、でもなんか第二次大戦中とか結構ドイツとかオカルトなことを研究したりしてました、
ね、していましたね。ヒトラーオカルト大好きですからね、うん、はい。
じゃあ統計学でも科学でもない
と。さようでございます、はい、科学、統計学であったり科学であったりする部分はあると思いますけれども、うん、イコールではない、はい、そのような要素をはらんでいるということですね、うん、はい。
もう一つはあれですよね、はい、カウンセリングみたいなもんだっていう言い方とかもね、はいはい、よく聞く、
コールドリーディングとか、
うん、まあよく言われますよね、これも本当によくある質問なんですよ、そういうと。じゃあ、日枝さんのやってることはカウンセリングなんですねとか、うん、皆さん、そんなのただのカウンセリングじゃないですかって言われたね、
ただの
それはカウンセラーさんに大変失礼ということでございまして、これもですね、ハウの話になります、カウンセラー取らないし、これ、資格いりません、国家資格ないです、うん、ただし、カウンセラーは民間資格いくつかございますね。臨床心理士もそうですし、まあ、いろんなカウンセリング協議会とか出しています。でカウンセリングといってもまたいろいろあるのでございますが、私は実はカウンセリングの勉強をしております。日本で、まあ、割にメジャーなまあ、カウンセリングの方法としてクライアントセンターの来談者中心療法といいます。これはロジャースという人が提言したまあ、カウンセリングの手法なんですが、まあ、何度も何度もその話を聞く、話を聞いているうちに話す方が自分の心を整理する、それによって自分の心の中に回復をする力があると考えるのがこの、まあ、カウンセリングの考え方です。ですから端的に言えばカウンセリングは時間がかかります。何度も何度も時間をかけてその人自身が気づきを得る、またはその人自身の自信を得る、そういったところまで 時間をかけます。それから行動療法、認知療法と言われるものもそうです。でこれはやはり科学的な統計学に基づいたエビデンスをもとにやっています。もちろん再現性はイコールではありませんが、やはり膨大な統計学をもとにしてあります学問の一つですね。では占いはどう違うかと言いますと、時間内に答えを出さなきゃいけないんです。例えば30分なら30分以内に、まあ、いろんな先生、私はそうです、30分なら私30分5400円いただきますけれども、その中で必ず答え出さなきゃいけない。それが例えばお手洗いのカバーを赤くしなさいであっても、何月何日に東行きなさいであっても、必ず答えを出さなきゃいけません。これを答えを出さないで引っ張るのはあまりいい占い師だとは私は思わないです、はい、この違いですね。
じゃあその占い師なのに、はい、こうさっさと答え言わないで時間だけかけて、あなた自身で気づけたね、偉いねみたいなことを言うのは、まあ、カウンセラーとしてはいいかもしれないけど、占い師としてはインチキ臭いという。
インチキと申しますか、カウンセラー、占い師にもカウンセリングマインドは必要です、うんうん、つまり相手に寄り添うという心ですね、うん、これは必要です。ただし、その自分で気づくまで寄り添いますよということになると、これは占い師ではなく、やはりカウンセリングということになりますし、きちんとしたカウンセリングの勉強をしないと大変これ危険な話になってしまいます。
どこかのインタビューで、その依存をさせないっていうのをおっしゃられてましたね。
はい、依存の問題ですね。もう何でもかんでも占いで引かないといられない。でこれを人工的に作り出したのが例の 中島さんでしたっけ、
はい、
はい、何年か前にこう世間を騒がす中島智子さんですね。何でも自分の言うことを聞かなければいけないと。ただ占いというのは大変非日常の世界なんですね。つまり日常から切り離された空間で安心して内容を打ち明けていただいて、まあ常識的な答えであり、非常識的な超常的な答えであり、きちんと答えを出す。その占いが終わったらまた日常に帰っていただくというのは本来の占いの姿です、うん、それがそれなしに生きていけないというのはやはり正しい姿ではない。ですから私自身もそういったお客さん何かいらっしゃいますけれども、もうこの約束が守れない限りはもう次来ないでくださいっていう、そういうこともあります、はっきり言って。はい、であじゃあちょうどいいから、そのブラックな占い師を出していただきます、は
い、ですね。
ちょうどで皆様のお配りした資料の中にブラックな占い師の見分け方というのがあると思います。
ちょっとじゃあ読みますか。
はい、はい、お飲み物どうしましょうか。
あ、生ビールです
と、パリンジュースで、
じゃあウーロン茶で。
オッケーアプリの占い師、じゃあここで、その1、質問者の秘密を守らない。その2、生死や犯罪に関わることを告げてしまう。その3、人を脅す、あ、出てきましたね、依存させる、
うん、
はい、
これは掟を破っているってことですね、はい、
これはもう占い師の根本的な掟。勘は貫通の勘ですね、女三つ角、人の不倫とかそういったことを暴く、それから等、犯罪に関することを占う、それから死期に関することを占う。これは昔からやってはいけないこととされています。ですからまあ占い師としてはこれも論外です。
2はあんまり、ね、素人には馴染みがない。
なんか1と3はまあ言っても医者でも何でもそうかなって気がするんだけど、2は意外と僕聞いちゃいそうな気しますよね、うん、なんかいつぐらい死にますかね、
自分も聞きたくなりますよね。
なんかこう人探しを霊能者がやるというテレビ番組とか、ね、はい、ありますよね、はいはい、ああいうのはどうですか。あれギリギリまだ
それが例えば家族とかそういった方からのご依頼である場合は、答えざるを得ない場合もあるとは思います、うん、ただしその占いによって現実を見失うことのないようにはしなければならないと思ってます、うん、はい、
それはその占いでどういう結果が出ていようが、実際に伝えるものとしてはそこまで考えた上で伝えない、
そうです、占いとしてはこのようなのが見えておりますので、まあ、お心当たりを探されてはいかがでしょうかと思います、うん、例えば私の場合そういったご依頼を受けたことがあったんですが、一度は電車が見えたので、こちら方面に向かう電車が見えますと言ったら、まあ、その方は登山がお好きだったので、その山の多い県にはよく行っていたと、
うん、
でじゃあその山の多い県 そのホテルを片っ端から当たってみてください。その頃まだ個人情報そんなにうるさくありませんでしたので、その辺りのホテルを片っ端から当たられたんですよね。そしたらあったと、潜んでたそうです、ビジネスホテルに。
さん、
はい、
お
あとはそうですね、川の下でちょっと残念ながらのお姿が見えたので、あのもしかすると橋の下とかそういったところで、まあ、雨がしのいでいらっしゃるかもしれないですから、そのあたりを探される、またはちょっと警察の方にと言ったら、まあ、ちょっと残念なお姿で見つかってしまったことはあります。
超能力とはまた別なんですか、はい、第六感っていうのは
難しいところですよね。あの超能力っていうとサイコキネシスってテレパシーってあの、まあ、動かす方の腰がばいや、まあ、あのどういったらよろしいのかしら、まあ、自発的なその超常的な力、
うん、
で、まあ、霊感とかだって霊とかその超常的なものから与えられる霊や神から与えられる力ですけれども、これも厳密に区別は難しいかもしれませんね。
超能力はあの、それを称する人によって説明が違いますよね、はい、その、うん、まだ科学で未解明だけども科学的に証明できる力なんだっていうスタンスの人と、はいはい、スピリチュアルな力なんだっていう、
はい、
説明する人と、はい、清田君なんか結構後者の方最近すごく言ってんのかなっていう気がするん
ですよ。あ、そのようですね。
超能力少年の清田君ですね、
うん、そうですね、はい、秋山先生なんかも科学でいつか証明できるみたいなことをおっしゃってましたけれども、うん、はい、ですからそうですね、霊感というものが例えば己の内から湧き上がるのか、それとも神や天使や霊から、まあ、授かるのか、これも証明はできませんけれども、私は、まあ、天という言葉を使っております。天からお力を借りしていて、私はしかもまだ仮免許状態で、占いをするときにはこう必ず聖なるものを助手席に乗せてないとこう占いは許されない、もしそれを忘れてしまったときには私はおそらく免停になるとか何かの形であのダメになっちゃうと思うんですね。それがないと何でもありになってしまいますから、はい、
そうなんですね、はい、ちなみになんか一番占ってくれって多いのは何なんですか。
そうですね、あの、まあ、恋愛はもういつの時代もそうですけれどもね、はい、
仕事とか、
はい、あの昔だからあの転職士がたくさんこう、まあ、竜だとかサリだとかそういったものが出た時には、本当の私は何なんでしょうと、
ああ
の本当の自分になれる仕事を転職したいっていう方が多かったですし、でその次になりますと、あのもっとお金が儲かるお仕事
で、最近
で最近も何でもいいからお仕事
何でもいいからお仕事はハローワーク行った方がいいんじゃない
か、正社員になりたい、いやハローワーク行ったとか、ハローワークにいつ行くかとかね、 あとは私は何に向いているでしょうか、そう、昔は私は何に向いているでしょうかだったんですけども、今はもう何していいかわからない、どうして行っていいかわからない、もう あちこちに行ったけれど も断られ続けて自分がもう否定されてダメになってしまう、あるいは面接にも行きたくない、家から出たくない、そういうふうに、まあ、確かに時代によって少しずつ、まあ、様相は変わってはきています、
うんうん、
はい、
断拒否だとかどれぐらいの、うん、
女性の方が確かに多いです。
多い。
でも男性の方がこじらしてから来る方が多いです。
ああ、なんか分かる気がしますね、
どうしても女性の場合はね、あの日常的に占いというのも触れていますので、
うん、
あのまあ、なんとなくそんなにひどくなる前に来るんですね。でも男性の場合は恥ずかしいとか忙しいとか、そうなってうちにどうしてこんなになるまで放っておいたんですか状態で来る人が多いです。ただ最近これもちょっと違ってましてね、あのこういう、まあ、幸運の腕輪とかブレスとかそういうのがあのギャンブル雑誌に広告が載るようになってから、はい、そうなってから割と男性の方も多くなりまして、ただしあの本当にもう男性のビリーバーの方が女性のビリーバーですごいですからね、
はい、そういうのもめり込みようが、
そうです、もうどうにでもしてくれみたいな、
結構ザインとかがやってましたよ ね、あのザインザイクス
ザイクスさんね、はい、
小島ロハンでしたっけ、
ロカンさんです、
ロカン
で
したっけ、
はい、あのその辺りの話止まらなくなる
大好きですもんね、
全然じゃカルトな占い師とか、
そうなんですよ、
見分け方、
うん、
それでも大事ですよね、やっぱり、
ゼロにならないためには、
そうです、あの実は占い師自身が洗脳されてる場合って結構あったりするんですね、あれ占い師自身がどこかの宗教団体の手先であったりとか、
うん、
ミニカルトの信者であったりとか、あら、あ、私だけ特別に弟子にしていただいたのみたいな方が何人もいたりね、あと男性の芸能者だと女性の弟子に次々手をつけちゃったりとか、
うん、
まあないわけではないんですよ。ですからこれね、あの占い師自身が洗脳されてる可能性もあるということで、まず生活を脅かすほどの金銭、時間、人間関係、つまり勧誘してこいとか、まあ、毎日来いとか、そういうのを言い出したらちょっと危ない、 それから日常、うん、先ほど日常生活の最後まで頼み物しないように介入してくる。例えばね、例えばね、ちょっと今あなたのことが見えたんだけどとかね、あなたの夢を見たんだけど、
積極的に
積極的にこう介入ないかの介入してくる、うん、あのね、何度も言います、私30分5400円いただいてます、うん、それだけの労力をただで使うつもりありません、はっきり言いますけど、はい、だから他に何かがある、だから街頭で何か例えばテストを見せてくださいとか、そういう場合にも、うん、本当にもうボランティア精神にあふれた優れた方か、または何かを必要としているか、
統一的な感じの、
まあ、まあ、霊感商法に誘うとしてるか、それともその人自身が救われるために何人を勧誘してこいって言われてるのかね、うん、これよくあるんです、うん、あなたが救われるためには何人勧誘しなさい、まあ、お導きしなさいですね、あとそれからこれも結構重要で、その占い師なり霊能者の顧客がみんな同じような格好してるとかね、なんか目つきが似てるぞとか、みんなね、みんな張り付いた笑顔で、大体すごくみんな優しいです、でもなんか笑顔が違うんですよ、
目が笑ってない、
そうそう、目が笑ってない、それから同じような外見とかハンデをしてるのと同じようなことを言う、それからあと祈祷とかセミナーとかそういったことによらなければ解決をしない、あれはたま小言にも1000年に一度のすごい先生がいらっしゃるのとかね、そういうんだとちょっと先ほど申しましたように占いの中で、うん、まあ、ちゃんと成就していないので、これもどうかなと、
セミナー何十万とかありますもんね、
あります、あります、だからセミナーが悪いと申し上げてるんではございませんのよ、それを分かった上であえて受けてみようとか、あるいは、まあ、祈祷をしてみよう、あるいはもちろん普通の仏教や神社のご祈祷だってお金はかかりますから、きれいにね、それで分かった上でそういったことにかけてみようと思われるのはそれは悪いと申しません、ですがそうしなければ不幸が起きる、どうですかね、あと5番目、これ大切なこと、性的な誘いを聖なる救済と結びつける、あるんですよこれ、特に男性占い師ね、僕の気を分けてあげるとかね、
ああなるほど、
なんか分けるのはちょっと違うものだろうと思うんですけど、あと女性でも結構いるんですよ、ベタベタベタベタさって、いや、まあ、あるんですね、
逆もあるんですか、
あります、男の人をそういう風にしてしまったりとか、よくあるのが、だから女性教祖のところに男性の信者がわーっとついてる場合ね、これは一つ間違えると、例えばその一人 の信者を虐殺してしまったりとか、その祈祷師殺人事件みたいなことに発展することがあり、
殺人事件、
火曜サスペンスっぽい
です、そうです、
殺人事件
ですので、まあ、これはちょっとあれなんですけど、私のですね、まあ、知り合いがですね、またその、僕は女にハマったこともないと、ギャンブルにハマったこともない、宗教にハマったこともないし、怪しいセミナーにハマったこともない、なぜだと思うって自信満々に言うんですよ、なぜだと思いますか、
なぜハマったことがない、
はい、僕は一度もハマったことがない、そういうものには、なぜだと思います、
なぜでしょう、なんだろう、
ケチだからさ、
あ、なるほどね、
ケチ、ケチイズワンダフル、
ケチイズワンダフル、
だからケチっていうのは臨食という意味ではなくて、こういったスピリチュアルなものにとかに関わる、形のないものに関わる場合、金銭感覚、日常の金銭感覚を大切にしてくださいということです、
確かに僕それありますね、引っかからないところあります、
はい、はい、だから例えば暮らし安全暮らし案、水のトラブル1回呼んで大体2万とか3万かかります、だから大の男が1回働いてどのぐらいかを考えた時に、それ以上のお金を使う場合はどうかや、これ逆に占い師の方でもこれすごく心にしなきゃいけないことは、まあ、30分5400円簡単に言います、でも普通の方が1時間働いて東京都の最低賃金900円いくらですよね、じゃあ何時間働いたお金を私たちがいただいているのか、それを間違えるとやっぱり占いとか霊能とかの方も狂ってしまう、私はいつもそれ頭に置いてます、この方がその樋口一葉さんはどれだけ稼いでどれだけ頑張って稼がれたお金なんだろうってことをいつも頭に置いてます、はい、
カルト宗教の取材なんかしてると、はい、多分この後に初めての占い選びに多分関わってくるところだと思うんですけど、はい、占い師が何て言ってるかっていうより実際にどうなってるかっていう事実の方を 見ないといけないんだろうなっていうのはちょっとあってですね、はい、でさっきその自分占い師自身が洗脳されてるパターンなんかだと、はい、洗脳されてるからほら騙しそうという意図がない
わけですね、はい、そうなんです。
本当に自分は正しくて素晴らしいことをあなたに伝えてるんですよっていうもう白心のもう演技じゃなくて本心でそういうひどいことを要求してくるっていう
タイプの、ね、本心ですから本人にとってはそれは真実なんです、は
い、それをその嘘なんじゃないかとかインチキなんじゃないかっていうのを見抜くのはもう不可能なので、はい、じゃあそうやって言ってる人の言そのなんか進めてくるものとか金額とかっていうのがおかしくないだろうかっていうそっちを見ないといけない。
おっしゃる通りです、ね、本当にそれおっしゃる通りです。あのいいことはいくらでも言えます。で占い師自身もそれが良いことだと信じています。あるいは信じ込んでいます自分でね。だけれどそれじゃあ実際やってることはどうなのか、その、 集めたお金はどのように使われているのか、教祖さんのすごい高い時計とかに化けていないかとかですね、そういったことをやっぱりよく見る、やっぱり身を見て気を知るということですね。それはとても大切だと思います、ね、
家庭ユートピアを解いているくせに奥さん霊的に追い出したりしてないかどうかとかですね、ね、
ありますわね、
知り合いの女の子はですね、はい、こうちょっと、パワーストーンにハマって、はいはい、でまあ大体5万やら10万ぐらいのやつをこうじゃんじゃん買っていくわけです、はい、でそれも1年使うと気が悪い気がたまるので、はい、リセット料に1本につき1万かかるみたいな感じで、まあなんか年収の半分ぐらい使ってるような感じに100万単位使っていくような感じになって、でその子がなんかその占い師の先生の引っ越しを手伝わされたらしい、そんだけ払ってるのよなって
労働力
で行ったらすごい豪華な部屋 で、うん、ですごい自慢話して私1億円以上稼いでるからみたいなことを言われて、それで帰ってきてねひどいねって言ってもまだ買い続けるんですよね。っていうことはね、そういうのを見てもまだ解けてないわけ で、きつく言うとまあ多分ねこっちがキレられるよねっていうのがあって、そういう人が身内にいた時にどうしたもんなのかなっていう、なんか
まずだからその1万円の更新料ですけれども、これはもともと神道で初詣をした時にまあお祈願とかしますよね。だからまあ1年ごとにその霊力を更新するという考え方は神道にはあります、はい、でパワーストーンをどう考えるかですよね。ただ その石の SIO2 の塊だと思うのか、そこにこう気を込めることのまあエネルギー量として考えるのか、でそれが一眼高い安いとは言えないのかもしれません。
で
ただしそうです、おっしゃる通りその方が例えばねその距離の半分ですか、つぎ込んでその分を例えばエッセに使ったりとかね、自分磨きに使えばもう少し魅力的になれるだろうし、どういうのかしら、その石をジャラジャラとつけて婚活パーティーとかに出たら、周りの人はどう思うか、そういう目が もし見えなくなっているとしたら、それはとても危ないお話では。
しかもパーティーの時にちぎれてシャンシャンシャンシャンって転がってたから池にポシャポシャポシャポシャって
転がって
た。ただね、その先生もそうやっても自慢するということはやはりあまり、まあそうですね、まあ私の力は申し上げにくいですけれども、
それまさにこの下に書いてある初めての占い師選びチェックポイントの6番、私生活を過剰にひけらかすに当てはまります、
おっしゃる通りです、はい、占い師ってのはあくまでも影の存在であるので、私生活を過剰にひけらかす必要は全くないわけです。でご質問に戻りますね。身近に例えばそういった洗脳されてるやばいぞ危ないぞっていうようなことを見た場合、まず、真っ向から否定してはいけません。向きになります、でその人が何か口止めをされてるようだ、言ってはいけないと言われてるようだという前のコントロールでブロックがかかってる場合があります、その場合やはり時間をかけて自分は信用できる人間だということを相手に安心感を与えることが必要です。ただしこれはやっぱり家族とかまででしょうね、家族とか恋人、友達になるとなかなかそこまではできないんですよ。なのでそうですね、お友達がそうなった場合は真っ向から否定しないでやんわりと、例えばじゃあ別のその話を聞いて別のまあなんとかそういう考え方もあるよっていうことを提示したりとか、あとはそうですね、まあケースバイケースでしょうけれども、例えば浅草橋のようなそういう石の元を売ってるところに連れて行って原価がどのぐらいかをちょっと見せられ
たら、それはいいです、
パワーの入る前のストーンが売ってますからね。
パワーの入るストーンが売ってますから。
すげえ安く売ってますよね。いや本当にパワーストーンの名前で300円とか出てる。これ大丈夫かこんな値段で売っちゃってんの。
本当は今日ね、それに村田さんのヘでも引っ掛けて、お前らさんにこれ有名なお坊さんが念を込めたやつですとか言っていくらぐらいまでなら売れるか試してみようかとか言ってたんですけどね。
今日ここでですね。
ここでね。
客を舐めてますね。
あ、ただこれも売っている側から申しますとね、やはりそれを選んでその人のためにレシピを作って、作るという手間賃とか、あとお払いするための力とかそれは必要ですので、原価で売らないからって言って僕はなりませんけど、
普通に料理屋さんと一緒ですよね、
はい、別にそのあと神社のお札なんかもそうですよね、木の紙ですただの、だからそこにまあ霊力がこもってるから何万円になるわけでして、それそういったものの付加価値も確かにあるにはあるんです。でもそれを脅してとか依存させてとか、そうしないとこう不安でしょうがないって持っていったらそれと違いますわねって思います、
は
い、ま
あ、なんかこれぐらいに一関東みたいなのがありますよね、課金ゲームじゃないです
か、そうそうそう、なんかこう課金ゲーム本当にそうですね、はい、
一度こう依存状態になっちゃうと、はい、なかなかそういう当たり前の話がね、
オセロの中島さんのケースとかだと自ら積極的に依存していってるってことですよね、
多分寂しかったんでしょう、う
ん、あ、そうだからなんかそういう人にこう知り合いとかがアドバイスとかすると今度ガーッとこっちに依存してきて、ちょっとこっちで面倒見きれないみたいな、
めっちゃ嫌うから自殺しそうですって人には、まあ、僕医者じゃないんで
そうなんですよ、ですからその人またそれガーッときたら新しいおもちゃ見つけた状態でガーッと来られたら、それは非常に難しい問題なので、やはりそういう時に相談で、例えばカルト協会かカルトのまあこういう専門家とか
専門家
そういう方にも相談したらよろしいかと思いますし、自分でできることとできないことの範囲は決めておかれた方がよろしいかと思いますね、
確かにそうですよね、そう考えれば占い師さんは依存度の強い人を依存させてあげてるわけだから、
安心してお話ができる場を提供する、それしてそこに全身全霊をかけてコミットするというのがお仕事ですよね、でも例えばあるクライアントさんなんですけども、例えば明日持っていくショッピングバッグの色を何色にしましょうかとか、あとゴミの分別はどうしたらいいでしょうかとか、本当なんですこれ、あとそれからあと何ですかね、道に落ちていた乾電池を拾っていいでしょうか、
これは何なんですか、拾っちゃいけないかどうかが、
そうです、
そこでかけて
占いをするわけです、でそれで、まあ、私の場合は自分で考えられることは考えるようにお願いしますというふうに言ってありますし、あとは就職もしないでハローワークにも行かないでどんどん占いしてくる方にはまずハローワークなり就職活動をしてその報告をしてくださいと、その報告をしない限り次は占いません、そういうふうに条件をつけます。でもこれ逆もあってね、洗脳させたかったらこうすればいいんです、じゃあ次にいらっしゃる時までにこれをやってきてください、
宿題です、ね、
そうです、それ宿題ができてた後にあなたはダメですねと、じゃあ次にはまたこれをやってきてください、という形でどんどん移動させるというやり方も実はあるんですね、やりませんけど、そんなしんどいもはっきり言って
、そうですね、そうやって聞くと確かに移動させるのもしんどそうですよね、
しんどいですよ、だって乾電池拾っていいですかって夜中に電話かかってきたらどうしますか これ例え話ですよ、例え話ね、はい、
まあそうですね、そうか、
だからそういうその依存を利用して何かしらするような占い師というのは、まあそれはそれでこうエネルギーを使いながら商売してる、
そうですね、結局そういうことをすると、まあ、ちょっとオカルティックな言い方になりますけども、天からの何かが来るんですよ、長く続けられなかったりとか、あとカナダに来たりとか、
カルト新聞にいじられたり
とか、そうです、そうです、アメリカの果てにネイキッドロフトでみんなの前にいじられたりとか。こういう恐ろしい罰が天罰が待ってるんですよ、
でも実際占い師さんってじゃあまた次にいらっしゃいっていう場合あるんですか、
私はまた何かありましたらっていう言い方はしますね、ただ同じ問題で何回も来られると私もしかしたらこれ私の薬が効いてないのかしらっていう感じになりますよね、薬の精神的なね、だけど
嬉しいのはその問題が何回かで解決して、まあ、1年ぐらい経った時にこの間ありがとうございましたと、実は今度こういう問題が出たんですがっていうふうに言ってきて、あの診療していただけるのは本当は一番嬉しいです。
あ、全然歯医者より立ちがいいですよ、ね、いつまで経ってもこっちに
一本の虫がなくなった
どこまでだよみたいな。
いや本当に嬉しかったのがね、あのとあるアイドル、もう20年以上前になりますかね、アイドル卵みたいな方がいらっしゃって、でまあ裏になったんですね。で私のことを忘れてたんですよ。でそれで20年ぐらい経ってあのいらっしゃって、私あの占いしたことって覚えてないんです、その人のお顔も何をおっしゃったかも。ただもう一回占う時にリロードフロートあるんですけども、占いで行ったことを覚えてたんですね。いや実はこれこれこういうとこ、こういうとこ見ていただきました、ああそうでしたか、ありがとうございますって、であのおかげさまであの成功しましたって言ってくださって、まあ名前は言えないですけどそれなりの女優さんです。はい、
政治関係とか来ることある
ございます。
あの今度選挙あるんだけど、うちの党でこいつこいつどっち公認にしたらいいかな、
そういう場合はですね怖いので A か B にしてもらいます。会社の人事とかはなるべく断るんですけれども、どうしてもということになった場合、A さんを生かすにはどうしたらいいか、B さんを生かすにはどうしたらいいかというふうな形でお答えします。政治家ありますよ、はい、言えないですけど、
あの逆に聞いとかないといけないのは、はい、いい占い師の選び方というか、はい、占ってもらいたいときにはどこに行ったらいいのかな、当たるかなっていう言い方もあれなんですけど、どう選ぶのがいいんですかね。
これ相性としか申し上げようがございません。相性とご縁でございますが、うん、一つの目安としてはあの、まあ、どなたかの紹介ですね。
あ、
まあ、ただしこれも洗脳されてる場合もありますが、まあ、普通は大丈夫でしょう。友達が行ってよかったっていうところだったらそれ利用してみる、あとそれからあの常に連絡が取れる人、あの商業的にやってる人であれば常に連絡先がある、電話番号なり、あるいは何曜日のどこの店に行ったらある、そういう人、それから口コミで全くそういうのやってないよっていう場合は、それでもやっぱり定期的にその方とコンタクトが取れるかどうか、それはありましょうね。あとは一回行ってみてからこの、今お配り申し上げた資料に当てはめてみてください。
うん、こう有名どこってどうなんですかね、あのなんとかの母と、はい、池袋の母、
はい、アタールとか、
アタールはダメ、
アタールさん今もうありませんね、あの、まあ、あの某世界の友達の、
はい、世界の
友達の、はい、そこまでダジャレかよ、
まあ有名どころにある占い館とか占い師とか、そうですね、これも一概には言えないですね。あの
原宿とかにありますよ、
ね、ありますあります、うん、まあ、長くやってるとこであればいきなりその手荒なことはしないと思いますが、うん、まあ、2チャンネルという大変恐ろしい敵、あ敵に回すと恐ろしいが味方につけると頼りないっていう、あの
確かに、ああやって SNS とかで悪口かけるようになったのに、めちゃくちゃなことちょっとしづらく
まあ、でも私も一時やられましたから、もうめちゃめちゃやられましたから、
あれなんか飲食店とかもそうですけど、確かにその業者側に問題がある時はね、その消費者問題の告発みたいなかっこいいことにもなるけど、あの逆に逆恨みみたいなことで悪評流されたりもするわけです
ね。ありますあります。あのこれもですね、あの、中島智子さんの時の騒ぎの話だったんですけども、当時私あの新宿のさくらという占い館に所属したんですね。でそのさくらに所属している占い師の、まあ、あの愛さんという人が、あのその中島智子の占い師であるって書かれたことがあったんです、うん、でもうひどかったですよ、その誹謗中傷が。でももちろんそのまあまあ、はっきり言います、あの桜の家紫先生っていう方がいらっしゃったんですが、その方だっていう、もう写真も出してすごい叩かれたことがあったんですね。で、あのそれは違うということで、で、あの、まあ、困りあふれて、私あのツイッターで有田先生にですね、有田義行先生に、いや、あの私の所属してられない人の候補なんだけど、この方は違いますよねって言ったら、あその方ではないですよって言ってくださったんです、ツイッターでね。でもその写真付きで叩いたのは多分同業者の可能性が高いです。
業界内での足
の引っ張り合い、桜のではなくて、ね、業界内のである可能性がないわけじゃないと思います、はい、言えませんけどね、これもね、まあ、私を叩いたのも多分の可能性がないわけじゃないです、はいはい、
まあ、電話の占いとかはどうなんですかね。あれ電話も30分なん、はい、なんかそれもこう友達もまたえらいハマってるかもしれないけど、
いわゆる電話占い会社ってありますよね、あのメビウさん、あの OSA さんとか、私の場合 OSA さん属してますけれども、1分いくらっていうやり方ですね。 あれも今ほど乱立する前は、ま、少なくとも占いちゃんとやってる人は向こうにいました。今でも占いちゃんとやってる人は向こうにいることはありますし、名前を変えてやってる方もいらっしゃいますが、あの一つの目安として、あまりにも体験談が多いそのサイトにはこれ、
ね、
プライバシーが守られてない証拠ですよね。あとはやっぱり一度利用してみて、まあ、10分ぐらいでこれはダメだと思ったら、先生どうもありがとうございました、ガッチャンっていいと思います、うん、あのただ占い師も人間なので、あの気に入らないこと言われたからってガチャンって言われると結構傷つきます。なのでやはり一度利用してみるということかな、うん、あの10分ぐらいね、まあ、私も何回か勉強させてもらいましたけれども、あ、まあいろいろありました。あのなんかあの死者の霊を呼び出すっていうところに電話したことなんですが、
はい、
たらなんか一方的にわーっと言われたんですか、あのすいません、ちょっと亡くなった友達の話を聞きたいんですけれども、ったら霊なんかいませんよって言われました。
めちゃくちゃじゃないですか。楽しすぎですよ
ね。ね、
いや自分を自分で占うのっていうのは基本できない。なんかこう ペンデュラムとかそういうの、
そしたら自分の正解だけ選べるとかないんですか。
はい、私の場合は自分のことわからないんですね、残念ながらですけれども、やはり欲が入ってしまうからっていうのはあるんだと思います。ただ、例えばつまらないことを、今日はラーメンにしようかカレーにしようかとかね、明日は何を着ていこうかとか、そんなと占うことはありますね。実際の就職試験の時なんかは、明日はどのスーツを着ていこうかって占ってましたから、そのぐらいならできますが、やっぱり込み入ったことは自分では無理です。はい、まあ、よく言われますけどね、占い師の自分のことが分からないのか、分かりません、はっきり言って。はい、はい、
まあそうですよ、よく一番よく言われるのは、競馬当てたらいいじゃん、はい、みたいな。
競馬ね、
はい、
競馬は自分、まあ、自分のことではない
んです。でもギャンブルは聞いても、一応あの掟破り3つには入らないですね。
ですから それを先生専門にしてらっしゃる先生も中にはいらっしゃいます、競馬とかね。
へえ、すごい。
ギャンブル専門
いらっしゃいます。あの馬の生年月日とかね、あと実習の
基準とか。でもなんかポトとか一発当てたら終わりだ。なんか
だけどね、僕 それはさすがにと思うのは、あのいや、もしそれで当たるんだったら、占い師なんかやってないで自分で占って自分で重くする
そうですよね、まあまあまあ、まず自分で やってみるんですよね、はっきり言ってね、うんうん、あのですから私はこう考えています。やはりあの天というのは、あの公平というか、まあ、あの公正な、公正なですね、公正な計りを持っているので、それがあまりにも触れるようなことには力を貸してくれないんだと思ってます。あるいはそれを悪用した場合の反作用の方がひどい。例えばお金、例えば、ね、1億円儲けても、ね、次の日にあの事故に遭っちゃったらどうしようもないですから、やはり天の力の使い方、あるいは、まあ、あくまでも何でもいいですけれども、はやはりバランスがあると私は考えていますので、あのそうですね、私はちょっとギャンブルには使わないですね、うん、はい、
なるほど。
あ、ただこういうことがあったな、一度あのまだ私があの仮の姿の OL やってる子だったんですけどあの、まあ、私が占いが好きだってことは会社の人も知ってたみたいです。だからある日あの何とかさ、まあ、私 あの俗言ですね、あの数字を2つ言ってくれないかなっていうので、あ、分かりましたって、何番と何番でいいんですかって言ったら、あ、どうもありがとうって、次の日、ありがとう競馬当たったよって、そんなことありましたけど
ね。それはいいですね。
あ、やらないでくださいよ。
とりあえず今日じゃあイベントの終盤で番号を2つ発表しても
らって。いや、その時はあの、あのアマでしたから、今はプロですからお金いただきますよ。
あ、じゃあちょっと一部の最後に、
はい、
あの実演というか、
はい、
いいですね、
藤倉さんを占ってみようかなと。
え、
はい、ね、あの、はい、占いってね、多分受けたことない
んですよ、はい、一緒に行ったことありませんでしたっけ。
占いはないんじゃないかな、
う
ん、あのね、なんだっけ、巫女さんのに過去性をリーディングしてもらうとか、そういう類のはあるんです
けど、潜入した代中にね、
まあ、いわゆる、うん、いわゆる占いっていう感じのものって実は意外とやったことがある
、ね、はいはいはい、
そもそも藤倉さんは信じるんですか。
いや、信じる、は
い、なんかなんです
か。なるほど、まあ、わかりました。あのじゃあ、あらかじめ生年月日とあの出生時間は聞いてありますので、はい、
僕とか藤倉さんが信じてるっていうから問題出そうな気がする。
あの、ね、でもやっぱりそこは 長でね、信じてないんだけど占いますよって言われるとやっぱりちょっとやってもらおうかなって感じになるん
ですやってるとね、やっぱちょっと信じてくるんですよね、あれやっぱりね、不思議なもん。
そういうこと言われると、おあそうなんだと思ってちょっとこう頑張ろうと思ったりとかね、あるかもしれないですよね。
まあ通常は5400円ですからね、言っておきますが、はいはい、まあこれお金言ってると思いますけれども、これってすごく大切で、これであの日常と非日常の世界を分けるんですね、うん、ですからこの5400が正しいか正しくないかはともかくとして、やはり何か の, そのエネルギーの従事ですね、うん、これはスイッチの切り替えとしては必要だと思っています、うん、もちろん行為で、じゃあ私占ってあげると行為で占う時とか、あとはまあ例えばこう仕事上でとか、それは別ですけれども、全く頼みもしないので占わせて占わせてはちょっとですよ、うん、はい、じゃあ見ていきますね、はい、何を占いますか。ところで
じゃあ僕は、はい、僕と大川隆法さんの相性を、
はい、はい、
大丈夫なんですか、神様と人間の相性とか。
宇宙人、あ地球人です。
いや、地球の最高神ですから、
宇宙の根本物、
宇宙の根本物、
宇宙の根本物と地球神ですごい差がある。
違いますね、どっちなんじゃいって感じ
ですよ
ね。
まあそうなんですから、いいじゃないですか。そうなんですから、じゃあ分かりました。じゃあまずの岡先生の、まあ、公表されている生年月日ですね、あくまでも公表されている生年月日をもとに占わせていただきます。はい、ちょっとあらかじめお伺いしておくところか、じゃあちょっと出しておきました。はい、まずですね、この生年月日から申し上げまして、藤倉様と、それから、まあ、肉体を持たれた岡隆法先生ですねは、すごく強い相性なんです。どういう相性かと申しますと、宿陽経でこう書くんですが、宿陽というのは月がどこの位置にいたかといって占う一つの占いの方法です。
7月7日、1956年7月7日生まれ、はい、59歳、は
い、安海という関係なんですね、これね、
は
い、安全に壊れるの、
はい、安全に壊れる、
はい、藤倉さんの方から見て、その 肉体上 の, 公表されている生年月日の大川先生は貝なんです。つまり潰そうと思えば潰せる。
だから今潰してる。
そうですね。でも逆に言えば反省を受けて潰される、要するに非常に精査感が強い関係にあるんですね。ですから、まあ、この安海の関係というのは強いがだけにすごく惹かれ合うというのがあるんです。だからこれ結構あるのは不倫の関係だ。不倫の関係でよくあるんです、この安海。もうこの人しかいないんだ、周りが見えなくなっちゃう。
そうなんですね。
もう家族も何もないっていうね、そのぐらいの関係になっちゃうのが、この安海の関係でございまして、もうまさにこの藤倉さんとですね、愛と憎しみの安海でございますね。
これなんですよ、その信じてなくてもこういう話されたら、
そうですね、
嘘でも本当でもおもろいなっていう。
じゃあ念のためタロットで確かめてみましょう、ね、
はい、はい、まだ違う方法で、
これは命の占いです。次は毛の占いです。はい、黒井美沙のね、セリフで、あ、エコヨカイダラクのね、念のためタロットで調べてみましょうって言葉があるんですね。これゾクッときましたね。
ああ、なるほどね。
でじゃあタロット見ますね。はい、じゃあ私2種類タロット使うんですが、古い方のタロット使いますね。これ絵見えます？もう擦り切れてこんななってます。
あ、すごい。タロットやっぱ同じの、こう、おお、あ、これ何が書いてるかわからない、
はい、もうこれは平成と同じ裏使ってるタロットです。
おお、
じゃあまずですね、岡隆法先生は藤倉さんについてどのように思いか見てみましょう。コインの7というカードが出ていますね。なんかこう
コインの7、
どうしたものか、どうしてくれようかと思ってる。つまりですね、こう自分の思い通りにならないものを見て、これをどのようにしてくれようかの視野にくれてらっしゃる状態ですから、意識はされてますよ、はっきり言ってね。
意識されてます
か。一応霊言出されましたね。
一応ちゃんとずっと、まあ、ウォッチングしてる状態なのでね、はい、じゃあ次にですね、藤倉さんから見て、その奥川先生どう思ってらっしゃるのかですね。はい、じゃあ一番お聞きください。
あ、上ですか。
どこでもいいです。
あ、どこでもいいです。じゃあ、
ドキドキしてきました。
はい、ありがとうございます。 魔術師というカードですね。
魔術師、
これは無から有を作り出すというカードでございまして、新たにクリエイトする魔術の力でですね、はい、意志の力、つまり強い意志を持ってこれからもこう解明していきたい、強い意志を持って関係性を築いていきたいと、大川先生の関係性を築いていきたいと、関係を持ちたいと、
関係を持ちたいと、はい、
あでも藤倉さんから大川両方にマジシャンってちょっと面白いですね。
そうですね、なんか逆な感じがね。
で今後どうなるかということですが、まずじゃあその契約の契約様からの方から藤倉さんがどうしてくるかなんですが、わーどうしよう、恋人って出ちゃった
ラバー
もう
好きで好きでしょうがない、これからも君を離さないよ、君を離さないよ、どうしよう。でじゃあ藤倉さんはじゃあ その愛にどう答えたらいいかということですが、あら、コイン、剣の王の逆ですね、これからもヤンデレツンデレもう剣の王の逆なので、もう完膚なきまでにこう叩きのめして、そういう関係性を築いていくと、
はいはい、
で今後じゃこのお二方の関係はどうなるかということでございますが、お二方って言っちゃったどうしますか、はい、コインの4の正位置ですね。これはがっちりとホールドするということです。もうこれからも2人の縁はこう続いていく。もう くんぞほぐれずで。もうこれからも続いていく。なんせラバースですから。愛されてますから。
ね、これ多分その占いの結果だけではなくて、この話っぷりとかもサービスな。
いやでもやっぱりまるでスキルな、あらかじめ決まっていたかのようにスッと出てくるってすごいですね。
この映像を送りましょうよ。
あ、楽しい。コラコラコラコラコラ。
僕のカードですね。
やめてください。うちファックス2台もあるんですよ。ちょっとファックス2台もあるんですよ。ファックス。
1台くらい潰されたら大丈夫。
ダメですっては。
懐かしいですよ。ファックス。無限ファックス工業。
昔のファックスはロールスですけどね、今のはちゃんとプリンターですから、すごいお金かかってしょうがないですよ、プリンターライ
ン。今見れる、こう画面で見れるやつになっちゃったら、もうあの攻撃もあんま効かない
し、すいません、うち旧式なんですでもファックスって言ってみんな笑っていただけるの嬉しいですね、はい、
すごい結果でしたね。
いや、こういう風になると、信じてる信じてないは別として、まあ、楽しいのが分かりますよね。
あと今年の、ね、9月ぐらいから、ね、藤倉さんは運勢の目が出てくるんですが、それと同時に非常にこう重たい責任を負うというのも出てきていまして、なんかそうですね、社会的なこう責任を負うと同時に名声も得るという感じの動きになってきていますので、ろくでなし子先生のようなそういう感じになるのか、
何かに巻き込まれてニュースになっちゃう
のか、山辺には連絡中だほ
う
がいい
そうですね、
占いの結果をね、
そのエセアーティストはもうほっといて俺
もう終わったからいいだろ、
もういいだろ、
何が一部無
線、何がマンコだこの野郎
あと幸運の鍵はビジュアルですね、はい、ビジュアルを整えるということを
整えればいい、
は
い、
そう、あと幸運の石はダイヤモンドですね。
ダイヤモンド、
はい、あと幸運の色はお仕事と恋愛はどっちがいいですか、
色、
はい、どっちの色、
仕事か、
仕事の色か恋愛の色か、
じゃあ仕事の、
仕事のね、でしたらですね、薄いパープルとかブルーとか、
はい、
マリンブルー的な色がいいですね、
は
い、
は
い、いい感じの色でよかった、
はい、そう
ですね、
はい、
青、そうですよ、
こんな感じで、今度薄いブルーをぜひ見つけてくださいね、
はい、
はい、
全然いい結果だったんじゃないですか、
そうですね、
恋人ですから、大事ラバースですからね、
はっきりホールド、
はっきりホールド、お前を離さない、ロックオン、
あれダイヤの4、あれ、何の4でしたっけ、
コインの4、コインの4ですね、男がコインをがっちりと抱え込んでる絵柄です、タロット、画像で検索してみてくださいね、はい、
コインの4、
大アルカナ、小アルカナってあって、小アルカナ、
あ、詳しいですね、そうです、小アルカナ、トランプの元になったとも言われているカードの、トランプ以上、ダイヤの4になりますね。はい、ですので、ただ大アルカナと小アルカナでは大アルカナの方が意味が強いです。ですから恋人は大アルカナですので、しかも正面バッチリ出てますので、もう愛されてますね、はい、
ありがとうございます、はい、ちょっと事前の打ち合わせにない話で申し訳ないんですけど、はい、ちなみに今の結果をですね、
はい、
悪徳占い師になって僕に言うとそんな感じになるんですよ
悪徳占い師ですか、
方をここ依存させたり、はい、もっと彼を引っ張ろうとしながら今の結果を使って、
はい、なるほど、なるほど、わかりました。じゃあ悪徳占い師の霊言を下ろせばいいんですね。はい、はい、はい、
はい、
はい、じゃあ同じことを聞いていただけますか。
はい、
今の占いも占いで流れてしまっているので、
は
いはいはい、じゃあ悪徳占い師として占います。
はい、はい、
じゃあ同じこと聞いてください、ね、
はい、はい、じゃあ僕と大川隆法さんの相性を占ってください。
はい、はい、承知いたしました。うん、これは剣の7というカードが出ていますね。あなたに対して何か良くない念をかけている姿が見えますね。はい、特に誹謗中傷の噂をインターネットで撒き散らしたりそれから何かこうみんな信者さんを使ってこう術をかけているの、そういう気配でございますね。まあ、私のところに来てよかったですね。そうしないとこれ死神というカードが出てます。これ本当にそうです、今出たんです。だからこのままだと藤井倉さんの身に何かこう悪いことがこう降りかかる、また家族の身に何か悪いことが降りかかる可能性がありました。でも私に相談しては大丈夫です。でそのためにはですね、もちろんこのままお帰りいただいても結構なんですけれども、それはちょっと私が心配ですので、できたら何かお守りか何かお持ちになった方がいいと思うんですよ。そうすればこれカップの3でこう、まあ、大丈夫という感じですね。このまま丸く収まるだろうって言ってるんですよ。で無理とは申しませんけれども、これよろしかったら私がずっと身につけたものなんですけれども、はい、お持ちになりますか。
ぜひお願いします。
はい、でしたらこれ今からご祈祷いたしますので、これご祈祷いたしますの神様にお問い合わせには申し上げます、はい、ので、お心出しを恐れ入りますが、
いかほど、
お心出しということですので、ちらっとこうすると封筒がだーっとこう神様の前に並べてあるわけだね。金庫がですね、とかさりげなく金何万とか立つわけだ
ね。視界に入る、
視界に入るとか入って金何万とかね、立ってあるわけさりげなくね。
いくらぐらいなんでしょうね。でもそれ
多分最初はそんなにハードル高く言わないと思います。2つあってハードルとか30万って言って、で少しずつハードル下げていって、じゃあ藤倉さんですから、まあ深田さんですから、じゃあ20万でいいですよにするのか、その最初はハードル下げておいて、これはもう1万、あるいはこれはもうこれは無料で結構です。ただしこれはもう今日は差し上げますと、ただしこれ1週間以内にもう1回持ってきてらっしゃってくださいね。それでついたものを払わないところでつきっぱなしになってしまって、もっとひどいことになるのでっていうふうに持ってきます。はい、
あれですよ、こういうその身につけてるのを渡されるってい
うのを、ね、
はい、聞きますね。
はい、これ人心掌握術の一つですね。
池田大作がなんか時計とか
まあ確かに私も勝利のお坊さんから身につけてるお術もらった時はもうドキュンときましたもん。
でも確かにそれは分かります。ファン心理というか嬉しいですよね、それはね、使ってるものとかもらったら、芸能人オークションみたいな、サングラスプレゼント、
そうです。だからこれで大丈夫だけれども、これほっといたらもっとひどいことになるとか、あるいはもうこれとにかくもういいです、そんなこと差し上げますから、でもその代わり1週間後に必ずいらしてくださいね。はいはい、そうしないとこれ反作用来ちゃうので、とかここに溜まったものがかえって流出してしまうことがあるので、必ず持っていらしてくださいね。お願いしますね。
はいはい、こうするといいですよみたいなアドバイスじゃなくて、もっと踏み込んでこう命令であったり強いお願いであったりというところもポイントですかね。
そうですね、だから私が心配だからっていう方ですね。はい、でこれが今みたいに私の今みたいに演技で言ってる場合と本当にそう思ってる場合があるので、そのあたりちょっと悩ましいところではあるんですけれども、やはりその時はクラッシュ安心クラッシュアンを思い出していただいて、トイレの詰まりにいくらぐらいかと、それちょっと思い出してください。
それぐらいにしとこうみたいなの
は、ね、
10万円以上のメニューが多すぎるってのは確かにありますよ、
あれ全く書いてないかね。
書いてない、
つまり人を見てお金を言ってる可能性があ
ります。いや、水商売と近いものはありますね。やっぱ
こう、なんかこう竹の方を履いてたみたいな
感じ。あります、ね、
時価そうですね、はい、
シリーズ前半戦はこんな感じですかね。
じゃあ休憩を
休憩して10分ぐらい休憩して、できればその間に はい、質問箱に
質問をどんどん入れてください。
まずゼロなので、はい、
結構です
、はい、せっかくですので、皆さんとお話したいと思っております、はい、質問箱を入れてくださいませ。はい、よろしくお願いいたします。
後半はちょっと VHS を見ていこうかなみたいな感じなんですけど、
はい、秘蔵のビデオがございます。
秘蔵ビデオ、
その時だけ撮影はなしでという感じで、
映像を流れてないだけ
写真は撮ってみて
ください
。はい、はい、ということで前半休憩します。
45分
まで休憩します。はい、どうも
ありがとうございます。
ロックも信じへんぞ。パンクなんて信じるか。音楽なんか信じへんからな。俺は幸せになりたいから、幸せになるためにみんなでずっとずっと幸せになるために信じているのは、ガスト様。